ということで ねお送りしておりますけども、
はい、
もう4月も2週目でね、
早いですねやっぱり、
早いです。
毎回早いですねって私言ってる
ようにします
けど、早いんですよ。
早いです、この番組今おうちの収録なんですけど、
はい、
八太郎さん今日何回目ですか、和歌山放送、まあ、日本撮りなんですけど何回目ですか、
3回目ですね。
3回目ですよね、
はい、
でまあタバコを吸うでしょ。
はい、そうですね。
で和歌山放送は基本タバコは外で吸うんで、外 の、 あの自転車置き場で吸うんですけど、
そうですね、
今日も、まあ、あのスタジオの外向こうへでって言って、
はい、
ふと思ったのはこの収録は雨が多いね。
私1月2月3月、まあ、3月って言っちゃいましたけど、来させていただいてるんですけど、
はいはい、
全部雨なんですよ。
そうですよね、
はい、
雨ばっかりですね。
なんか毎回傘を持っていこうかな、いやどうしようかなって家を出る時に思ってる気がするんですけど ね、
ね、だって和歌山放送でヘビースモーカーはね、
はい、
あのコピーライターの M さんって言ったんですよ、
ええ、
やっぱり雨の日傘差してタバコ吸ってますもんね。
まあそれぐらいやっぱり吸いたくなるんですけどね。なんかでも4月から法律が改正されてね。
あ、そうなんですかね、
いろいろ
放送局でタバコ吸ったらダメになるんですか。
それはちょっとよくわからない
ですけど。あ、それはないんですか、はい、飲食店でね。
飲食店、あのパチンコ屋さんとかね、
あ、
はい、吸えなくなるようです
ね。なるほどね、まあ、そういう意味で言うとね、いろいろ影響もあるんですけど、
はい、
このやっぱり雨が多いことについて小田川さんどう思います。
やはりですね、雨男雨女ってのは私はどちらかというと、まあ晴れの方が多いかもわかりませんが気のものかもしれませんね最初のリクエストです。
いいですね、はい、そのまま三好英二で雨とか言ってほしかったんですけどね
すいません、そこまで、
ね、あ、そこまでは
日雨とかちょっと言おうかなと思いますけど、
ね、日雨でもいいね。
日の三日の、
そう、あとあの松山千春の銀の雨が多いですね。
あ、はいはいはいはい、
松山千春の千春、まず最初に千春って言うんですよ、千春。
この曲は千春の、
そうそうそうそう、
名曲中の名曲で、
そうそうそうそうやね、
はい、
銀の雨チャチャチャチャチャチャチャンチャンファワーンっていうね、チャチャンチャチャンチャツチャンっていうね、
あのこの番組、ええ、チェリーさんが歌うこと多いですよね
僕ね、歌ってごまかす癖あるんですよで、あの去年一昨年ですか、
はい、
半年だけ私外でリポートやったんですよね。
あ、大型新人リポーター
として、リポーターとして本名で出演してやってたんですけど、はい、あの時は困ったら歌ってましたもんね。
そうですね、海南音頭とかの時も歌ってましたもんね。
そう、海南音頭はまあ音頭やからそうなんですけど、とにかく冒頭の入りを歌って入るっていう、
はい、確かにそうですね、
まあ、同じことをのりちゃんもしてましたけどね。
あら、
同じことというか、やっぱりだからあの困ったら歌うっていうのはちょっとリポーターにはあるんでしょうね。
ということはでもやっぱ和歌山放送のリポーター陣にはやっぱり歌って出てほしいですね。
そうなんですよ、特にやっぱりね、小田川さんで鍛えられてますから我々、ね、ディレクター陣も、小田川さんの番組経験してると、
はい、
ね、D として経験してるとやっぱり昔の曲、今言った銀の雨なんかスッともうパパッパッパンパッ、もう最近の若いディレクター、まあ、我々よりもっと若いディレクターは銀の雨知らないですから、
は
い、
でしかもチェリーさんの場合は、小田川さんもそうですけど、昔角さんの番組もね、
角さんの夏メロみたいな
担当されてましたから、
もうほんまね、夏メロの概念変わりましたもん。僕20代の時ね、その夏メロいうのは、
はい、
まあ、1970年代ぐらいの曲を、
はいはいはい、
まあ、夏メロって言うんかなと思って、違うんですよ、加藤さんの夏メロっていうのはね、はい、1940年代なんですよ
戦前のね、
戦前もしくは戦後すぐ、
あ、
これが加藤さんの言うところの夏メロなんです。
上海帰りのリルとか、ね、
そうそ う、 もう上海帰りのリルなんかもその典型ですわ、
はい、
だから加藤さんの番組やってたら、ちょっとこの辺で新しい曲いきましょう、
はい、
沢田研二みたいな、 TOKIO みたいな、と思って、新しい曲なんですかこれみたいな
私それで覚えてるのが、確かに角さんが比較的最近の曲って言って曲振りをしたのがカナダからの手紙だったことがあって、みたいな、私生まれてないけどなぁ。
そうなんよ、もうカナダからの手紙なんかもう最新曲やから。
あともう一つ覚えてるのが、チェリーさんがこの曲を知らない20代や、
はいはい、
当時多分20代やったんですけど、はいはい、そうですね、20代やって言った時に角さんがすごいショック受けてて林くん知らないのっていうのをね、おっしゃってましたね。
まあ23ですからね、私あの時
すごいな、
さすがに知らん曲もありますけどね
そうですね、
だからそういう意味で言うと、やっぱり今ね、まあ、若者の新入社員も入ってきましたけども、
はい、
やっぱそういう番組を担当した方がいいですよ。
でもあの知識というか聞く曲の幅もやっぱ広がるんじゃないかなと思いますね、
本当にね、
はい、
ぜひ、若手の諸君みんな小田川さんの番組をやろうということで、はい、参りましょう、せーの、
らしくあれ。
土曜の午後はオークはハッピーアフタヌーン、食の話題とリクエスト満載の食育応援番組です。毎週お一人様にオークアの1万円分の商品券をプレゼント。メッセージは ok@wbs.co.jp まで。あなたからのメッセージが主役です。
ということでね、はい、多くはハッピーアフタヌーンも
土曜日のね、お昼に聞いていただけたら
お送りしておりますからね、はい、メッセージが主役ですからね。
そうですね、結構でもいろんなリスナーさんのメッセージ紹介されてますよね。
かなり丁寧に紹介してますからね。
そうですよね、
結構合間合間の鶴岡さんのトークもね結構面白い。あ、
そうですね、
この間の3月の末のテーマは、はい、遅刻した話っていう、
ね、あら でもそれを聞いてやっぱ新入社員とかね、
そう、
職場が変わる人なんかは参考に、
鶴岡さなえさんが朝遅刻してディレクターに怒られた話とか
結構貴重なね。
そう、なんかね、もう鶴岡さんの話になってきたらだんだんもうなんかこの和歌山放送誌の一端を聞くような。
確かにそうですね、
うん、あんまりそういう放送の裏話的な話はさなえさん支払えへんから、オンエアでは特にね、裏ではいくらでも聞いたら教えてくれますけど、そういうこの和歌山放送伝説ね、ノブシたちがこのうろうろしていた当時の
ノブシがうろうろしてたんですか。
僕はもそのノブシばっかり、そうか、今日もこの発表だのに言ってた話はね、
はい、
夜勤アナウンサー、まあ、翌朝ニュースあるんやけど、
はい、
飲んで、でブースの横で、翌朝ニュースやからと思ってブースで、はい、そのカーテンにくるまって寝てたと。
カーテンにくるまって寝てた。
そしたらそのままカーテンで熟睡してもうて、
はい、
アナウンサーおれへんってなって、はい、代わりのアナウンサーがニュース読み出した時に、
はい、
グーグーいびきの音がしたっていう話、
完
全に昭和の放送局の伝説でしょ。
うわすごいです ね、
ね
うわ、
まあ、そんな話って結構あるんですけどね、昔その夜勤があった時代の、
はいはいはい、
夜勤翌朝6時のニュースとか昔あったと思うんですよ、
早朝の ね、
でも前の晩飲みに行くじゃないですか、
はいはいはい、
でもう二日酔いでもう何言ってるかわからんかったとかね6時のニュース
でもそれだけやっぱり豊かなというかおおらかな時代だった
の
かも
しれない。今ありえへんでしょアナウンサーがそんなん。
いや始末書で済めば軽い方ですよね。
そうだからもうほんまインターネットで何あれってなるじゃないですか。
まあ誰が言うかわかんないですけどね。
そうあんたかもわからんからな、ほんまに
いやいやいや、
ということで参りましょう、マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、ということで、はい、マイクで直撃教えてチェリーのコーナー、このコーナーで私チェリーが皆さんにいろんなことを教えてもらおうというコーナーです。
はい、
さあ今週は、やたろうくんの日常ということで。
そうですね、まあ前回出たのが3月の初め頃なんで、まあ、ちょうど1ヶ月。
そうですね、月1。
そうですね、
なんか最近ハマってるアニメーションがあったんですか。
そうですね、まあいろんな展開を多分これからしていく作品だと思うんですけども、
はい、ジャリンコ知恵ですか。
ジャリンコ知恵ではないですね。
違いますね、三崎公園も閉園しましたけども。
あ、そっか、寂しいです ね、
ね、 ね、 ね、新しくねまた公園に生まれ方ほしいなと思いますけども。
そうですね、
ね、違う、
チェリーさん、ジャリンコ知恵と三崎公園本当好きですよね
そら好きよ。
私これツイッターで最近つぶやいたんですけど、
はい、
ちょうど平成から令和に変わる最後の週の放送で、うん、チェリーさん中川さんに、ジャリンコチェですかっていうの振りをね、されてたんですけど、
それはだってね毎日放送でどんだけ再放送してたか。
毎日放送も好きですもんね。
僕毎日放送好きよ、ね、だって僕毎日、そういう意味ではね、今の放送マニアの道に至る第一歩としてね、
はい、
ジャリンコチェのサントラが、
はい、
チエちゃん奮戦記ジャリンコチエっていう、そのジャリンコチエの第2シリーズが90年代に放送されたんですけど、その時のサントラ僕当たったんですよ。で僕その時の届いた MBS の封筒、
はい、
5章大事にずっと持ってるから
ね。あーでも分かりますね、その気持ちは。
それは僕小学校の2年とか3年ですから。
あ
ー、
ってことはその時からずっともう今に至るまで
持ってるぐらいやから、
ええ、
もうそれはもう僕の中でのもう放送好きとはやっぱり結構入り口近いのよ。
やっぱりそこがきっかけになってるってい
う、ね、そうそうそうそう、放送局の封筒大好き。
あ、そうですね、私も結構集め癖があるんでね、その辺は。
なんかレアなグッズとか持ってます、放送局の。
まあ、実家に多分山のようにあると思うんですけど、今の大阪の家に持ってきたものといえば、らしくあれの消しゴム。
あ、これはレアやね。まだ一箱だけ残ってんねんけどね、は
い、あら、
一箱50個入ってんのかなあれ。
ってことは50個限定でどっかにあるかもしれない。
どっかで僕の机にあんねんけど。
ああ
、でも放送時間がもう変わっててね。
あ、そうですね、当時多分まだ12時とか。
そうなんです、
12時半とかなんか。
そうそうそう、
だってな気がします。
ちょっともう配ってないんですけどね。
そうですね、何かでお便りを多分らしくあれに書いたと思うんですけど、
はいはいはい、
5、6個ドーンと送られてきまして、
はい、あれ僕は自腹で作った消しゴムですからね。
そうなんですか。
そうですよ、僕が自腹でそういうね、はい、業者に言って作ってもらった消しゴムですから。
でもちゃんとフィルムも剥がさずにちゃんと置いてますんで、
使ってください。
いやいや、使えないですよ。
まだじゃあ1個あげますんで使ってください。
いやいやいや
ね、はい、まあ、まあそんなグッズもっとあるでしょ、もっとレアなマニアックなグッズが。
そうですね、マニアックなグッズ、まあ、他局ですけど、うん、放送終わっちゃいましたけど、対岸のね四国放送でやってた、うん、はいはい、JRT、あんたが大将、
あんたが大将、
はい、うん、佐藤純子さん、
佐藤純子さん
今市長になられた方とか、
はいはいはい、遠藤さんね、はい、
あの番組の、うん、例えばハガキとかグッズっていう、あのお便り投稿したらもらえるんです
よ、はいはい、
もう本当に古き良き番組っていう感じで、
そうやね、
それのグッズとかは結構ありますね。
あーねー、はい、JRT な、
JRT さん、
うん、いいですね、ちょくちょく JRT ネタ入れ込んでくるよね
そうですか、
うん、あ、この感覚がサンテレビ見たことない人の、はい、サンテレビの話への多分反応なんやろな。
あ
んま聞いたことないから JRT、
あでも JRT はね、うん、あの和歌山でも結構
よく聞こえますからね、はい、だからな、大変なんやなそんなことは頑張りましょう、
はい、
さあということで、はい、そのアニメ、
あ、そうですね、
うん、
ちょうど3月まで、NHK でね、うん、放送されてた映像犬には手を出すな、
はい、映像犬、
はい、
なんか犬のことですか、違いますね、
違いますね、うん、チェリーさんが通ってた大学とかにもありそうな名前ですけど、
そうですね、あの放送研究会とか、はい、アナウンス研究会とか、あと忍術研究会とか、
忍術研究会、
忍研ってありましたよ、
忍研、
忍者の格好をするっていう研究会ありました。
それはあ、じゃあ例えば伊賀とか、
そうそう、どっち流か知らんけど、あの学校で手裏剣の練習とかやってましたからね、はい、
大学ってやっぱ自由ですよね、
大学って自由ですよ ね本当にいいと思いますよ、でその映像研、
あ、そうですそうです、うん、あの映像研究同好会
っていうですね、は
あ
は
あ、まあ、今ちょっと大学の話だったんですけど、この作品の舞台は高校、
あ、なるほど、はい、高校のそういう研究会、
はい、しかも女子高生がですね出てきます。
ほう、
で今ですね原作の漫画が5巻まで出てるんで、
あ、連載中なんやね。
そうですね、どこで連載しているのかな、
週刊漫画アクション、あ、それジャニクチェ、
違いますね、ほんと好きですね、
あ、そう、ごめん、双馬社のね、
双馬社の、
うん、
はい、月刊スピリッツって、
ね、あ、スピリッツ、
小学館の、
はいはい、なるほど、
はい、で、アニメは終わってしまったんですけど、うんうんうん、今後テレビドラマとか映画化も予定してるそうでして、
そう、うん、はい、どうぞどうぞ、
あ、本屋さんとか行くとね、うん、注目のところにあるかもしれないんですけど、
どんな話なんですか、
その今言った映像研究同好会、映像研、
うん、
まあ、ざっくり言うとアニメーションを作る、
あ、自分たちで、
はい、
あんな作れるのかね、自分らで、
それがね、うん、まあ、アニメの世界なんで多分作れるんでしょうけど、現実では多分無理だと思うんですよ、3人で
手間かかるよね、
そうですよね、
うん、
で主人公がいまして、うん、高校1年生なんですけど、
はいはいはい、
浅草みどりっていう女の子が、ね、
浅草みどりちゃん、
うん、いまして、浅草市、浅草市って言われてるんですけど、
はいはいはい、
設定が命やっていうぐらい力説するほどのアニメ好きで、
なるほど、
ちょっと暇があるとスケッチブック持ってこう外の風景を描いたりとかしてる女の子と、ただ、はい、その子が熱はすごいんですけど、一人ではやっぱアニメが作られへんし声かけられへんわ、
そらまあそうや、
うん、なかなかちょっとこう対人関係がね難しいっていう、
まあそうやな、
はい、うん、でその子の唯一の、まあ、友達というか仲間で、利益を出す活動が大好きな金森さやかという、
さやかちゃん、
さやかちゃん、
まあ、収入を得ることが好きなんやね、
そうですね、うん、価値を見出すっていうその活動が大好き、
なるほど、
でその子が、まあ、後々に、まあ、プロデューサー的な立場になっていくんですけど、
なるほど、
まあ、こうアニメを何とか作ろうやないかっていうことで、ほうほうほう、
活動するわけ、
活動していくんですけど、ただひょんなことから、うん、カリスマ読者モデルの高校生の女の子がまた出てくるんですよ、
ほう、可愛い子ってことだね、
可愛い子が、
なるほど、
水崎つばめという女の子が出てくるんですけどね、
うん、
でその子も、
うん、
キャラクターの動き、
うん、
人の動きとかっていうのがすごい好きで、
なるほど、
キャラクターデザインをやりたいんだという熱を持った女の子で、
なるほど、
はい、でその3人のそれぞれの熱というのがこうぶつかっていく、でそのなんていうんですかね、3人の妄想、
はあ、
イメージした
こんな話になったらおもろいなって妄想するわけ
という妄想が、ロボットが出てきたりとか、
はいはいはい、
っていうのがね、うん、言葉詰まっちゃいましたけど、
うん、
はい、部活としてやっていくと、
なるほど、面白そうですね、
で結構ですね本格的に作られてまして、
うん、
まあ、原作とかもそうなんですけど、うん、引き込まれますね、やっぱり、
あ、そう、
はい、
まあ、もうあなたもええおっさんになってきたけど、
そうですね、
20代のおっさんが見ても、
でも北尾さんもハマってるという
時、男はみんな好きなんや、そういうなんか高校生がほわっとしてんの、
そうですね、
うん、
結構ねほわっとしてる要素もあるんですけど、
ほわっとほわっと、
うん、ほわっとほわっとありましたね、
平井さんね、
新宮のね、
うん、そうそうそう、
はい、結構シビアな話とかもあったりして、
あ、そうなんや、はい、まあ、ヤマ場もちゃんとあって、
ちゃんとあって、
あ、
で生徒会と対立したりとか。
対立するの？
対立するんですよ。
仲良くしてほしいね。
結構あの普通の高校っていう感じではねちょっとない、う
ん、なるほど、
はい、変わった魅力の、まあ、部活ものの漫画というか、うん、ぜひ皆さんもね、うん、読んでいただけたらいいのかな、
まあね、これからそのドラマ化とかなんかもあるってことですから。
そうですね、あの乃木坂のね子が
ラジコちゃん、ラジコちゃんじゃ、ラジコくんの大好きの乃木坂ちゃん
ラジコさんがね、この辺は多分ラジコさんが詳しいと思うんですけど、斉藤飛鳥、
斉藤飛鳥ちゃん一番可愛いがな、
ねうん、梅沢みなみさん、
あ梅沢みなみさん、ね、いいですね、
は
い、で
この方は違いますね、山下美月さん、
おお可愛いやん。
この3人がその、うん、今言った主人公の3人で役として出てくるそうなんで、
それチェック、要チェックですね、豪華メンバーや。それ
浜辺みなみさんとかも出るらしいですね、
うん、あいいですね、浜辺みなみちゃん可愛い、
可愛いですよね。ああの有村架純さんと CM やってる、あの、はい、JA 共済の CM とか大好きですけどね。
あいいですね、可愛いな。
あんな姉妹どっかに歩いてるのかな。
サンテレビの日曜夕刊の後の CM で見たりするわけ。
そうですね、あのミッフィーと交互でテレコでね。
そうそうですよね、はい、サンテレビの日曜夕刊ってもう JA の提供いっぱいついてますもんね。
そうですね、あ、まあ、今ちょっと番組名が何年か前に
何でしたかね、
ニュースサンデー、
あニュースサンデーになってますよね、はい、さあということでそんなね、はい、注目
ぜひ
アニメもぜひご覧ください、
はい、
じゃあまずこのコーナー
い
きましょう、
はい、
和法必聴ラジオ101。このコーナーでは和歌山市港本町三丁目三番地和歌山放送で放送されている数ある番組の中から必ず聞くべきラジオ必聴な番組を101ご紹介します。
はい、
今日はまだ3回目か4回目かな、
忘れましたけど、ね、
今日ご紹介する番組はこの番組です。ボックス、
あさっきメジャーどころって言ってましたけど、
ええ、
超メジャーどころ、
超メジャーどころでしょう、
はい、
今まで紹介このコーナーでしたのは何やったかな、ミュージック W と、はい、でウィークリー和歌山と、
はい、
で今日3回目か、
はい、
ボックス、
あ
ちょっとなんか今までね2回取り上げたのもあんま反応が良くなかったね、ミュージック W もあのウィークリー和歌山もかなりピンポイントな番組ではあったん で、
そうです、ね、
で今回あの取り上げるのはボックスです、
はい、
ボックスはね、まあ、和歌山放送代表する番組で
朝のね、
はい
はい、
今は8時55分から11時10分まで放送しております、
はい、
で、まあ、月火水木金と日替わり、ほぼ日替わりで、
そうですね、
この番組の魅力、
はい、
どこにあるかいうことなんですよ、
まあ、いろんな方が出てらっしゃいますからね。
そうなんですよ、この番組の魅力はね、
はい、
一風変わったコーナーっていう、ね、
一風変わったコーナー、なんでしょうね、まあ、今ちょっと思い描いてるものはありますけど。
あそうですか、
はい、
私がまず、まあ、いろんなコーナーあるんですけど、私がまず一押ししたいのは、
はい、
金曜日に放送している、
はい、
県警のコーナーっていう。
あ9時台後半ぐらいですね、
番組表には載ってないんですけど、県警のコーナーっていうのがあるんですよ、
はい、
タイトルが県警のコーナーです
わかりやすい、
タイトルないんです実は
あの県警のね、そのご担当の方が実際スタジオまで来られて、
そう毎週
取り組みとかね、
そうスタジオに県警の人が来るんです実は、はい、すごいコーナーやと思いませんか。
なかなか他の局では多分ないと思うんですよ、県警の方が来る
っていう。そうで月1とか、
はい、
あるいは週1でも録音とかね。
そうですね、
そんなコーナーはあるじゃないですか、まあ、たそれこそサンテレビでもこちら
あこんにちは県警ですとかですね、
なんかそうなんかあれ、ね、あれ多分 県警が作ってるとか、
実際の警察官があのニューススタジオでやってるっていう、
そうそうとかね、はい、あるじゃん。これは違う、生で毎週来るっていう、
しかも担当者が毎週違うんですよ。
でしかもみんな、本間もんの警察官っていうね。
うわ、
だからみんなちょっと口調が若干無線口調なんですよね。
ちょっとわかります、
だからあのおはの朝のおはよう警察本部もいかにも通信指令室って感じの人が出てきますけど、
でもあれは電話ですもんね。
そうですそうです、
朝の方は、ね、
そうなんですよ。今回はスタジオ入りなんで、そう
直に来る。
そうでタイトルが県警のコーナーって社内でも一応県警のコーナーって言われてるんですよ
でも逆にまあなんていうんですかね、警察のイメージ的に、
そうです、ね、
あまりこうポップなのもつけにくいし、
まあまあもちろんね、だからまあね、頼れる警察、はい、信頼される警察、
そうですね、
地域を守るというそういうイメージ通りなんですけど、これがまあちょっと私が一番好きなコーナーです、
はい、
県警のコーナーでそういうですねちょっと隠れたコーナーみたいなのがあって
ついていきますね
番組表には載ってないコーナーが結構あるんですよ。
あのでも結構ね番組表に載ってるのもちょっと少ないのかなという気はしますよね。
例えば月曜日、
はい、
カルチャーは楽しい、
あ、
これね三宅保修先生の川柳教室と、
はい、
カルチャーは楽しい、それこそテレコで、
そうですね、
これも番組表には載ってないんですよ。
毎回やるわけではなくて、
そう
あのブログの写真が三宅先生がやたら大きい、
そうなんですよ、遠近法がおかしいやろっていうぐらい三宅保守先生がグイって前面に出てくるっていう、
そうですね、
ええ、
うん、
ていうコーナーがあるんですよ。
でもコーナーも結構私も聞いてて、
ええ、
いろんな、まあ、その作品が投稿されるじゃないですか。
そうですね、そうですね。
そこに星雨先生がこうズバッズバッと、
そうなんですよ、
いいですねとかっておっしゃってるのがね、
とかね、
ええ、
あるいは火曜日はそれこそ月一で、はい、近畿大学生物理工学部の先生が来るんです。あ、
そうですね、
これも番組表載ってないんです。
そうですよね、
ええ、
結構しかも近大の先生来られる時って、ええ、番組全編にわたって
そうなんです、
されてるはずなんです
けど、結構こってり話をするんですよ ね、 だこれも結構貴重でね、
はい、
その時々の研究を話する、で水曜日、
はい、
今笠野さんになりましたけど、
はい、
駒井先生がコメンテーターなんですけど、9時20分から駒井先生と作英デスクと、はい、パーソナリティの3人の、なんか何でも相談みたいなコーナーあるんですよ、
一言診療室で
したかね、診療室、そうそう、
はい、
これが番組に載ってないコーナーね、これも。
そうですよね、作英さんが駒井先生に相談をする
って。そうなんですよ、まだ相談することあんのかっていう、う
ん、なんか前聞いたのは体罰と、
しつけの違いは
どう違うんでしょうか。
難しいタイトルテーマですね。
でしかも駒井先生の子供の頃の話が出たりとかして、
昔はありましたなみたいな感じですかね、
頭巾の下にタオルを引いて頭叩かれてもいいようにしてました
。賢い、
すごい話やな、
さすが賢いで、はい、まあ、そういうですね、番組表に載ってない隠れた名コーナー、この間もね、角堂さんがお休みやった時があるんです、ボックスね、3月30の最終日かな、
はい、
3月、うん、そう、
前の週ですか、
ね、そうそう前の週、その時代役が小林睦郎さん急遽出たんですけど、
ええ、
スタジオの中が小林睦郎さん、
はい、
中村作英デスク、そして駒井先生多分ね平均年齢70後半やったと思いますよ。
そうですね、
駒井先生90歳ですから。
あ、そうか、ついこの間
そう、
ね、
お誕生日迎えられ
て、られたと。
作英デスクはもういい年ですから、だって和歌山放送入社61年やからね。
だって開局とともに、開局した日に入社しているわけですもんね。
そうそうそうそうそう、
まさに生き字引き。
そうなんですよ、
うん、
そういうことなんですよ。
だってその3人の中で睦郎さんが一番年下です
か。一番分かってないよ、ね、75歳の小林睦郎さんが一番分かってやったっていうね。
すごいな。
そう聞くと皆さんなんかボックス急に興味湧いてきませんか。
ねえ、
だからそうなると、はい、木曜日のまんま和歌山のコーナーなんていうのは一番メジャー級のコーナーなんですよ。
確かに番組表載ってますしね。
そうなんですよ、こういうね、いろんなコーナーがありますんで、
だから朝からゆったりとね。
そうなんです、はい、聞いていただきたい、はい、ということでございまして、今週ご紹介した必聴ラジオ101はボックスでございました、
はい、
以上必聴ラジオ101でした。
和歌山放送は AM 電波の他にもワイド FM でもお送りしています。
御坊エリアと串本エリアは 92.4MHz 924
AM と FM ラジオはダブルで
WBS和歌山放送です。